現在はですね、2019年の9月の30日の月曜日です。時事通信か、時事とか共同はですね、もうはっきり言うけれども、中国、韓国、北朝鮮の犬頃みたいな報道しかできないような通信社ですが、なぜならば、それをやらなければですね、中国、韓国、北朝鮮に置いてある自分たちの使者、そしてですね、文社ですね、使者とですね、そして特派員をですね、追い出されてしまってですね、以後、取材活動ができなくなるというですね、大きな人質を取られているからという言い方をします。とりあえずですね、それは表向きの理由なんでしょうけど、他にもですね、中国共産党とかそういうところに、たくさんの接待構成とかかけられてですね、現地特派員であるとかですね、時事通信とか共同通信とかの偉い人たちというのも含めて、いろいろ取り込まれてしまっているからというのは私の見え方ですが、まあこれも置いといて。この時事通信がですね、昨日伝えていたんですが、トランプ大統領は昨日だったか一昨日の時点で、民主党の勢力が、自分に対する、トランプ大統領に対する弾劾ですか、ウクライナ疑惑、疑惑でも何でもないんですが、盛りかけと同じような構造です。これをですね、仕掛けて弾劾裁判に持ち込んで、そして米国をぐちゃぐちゃにしてやろうという。できなくても、もう大統領選挙ですから、大きなダメージになるだろうというふうなことをですね、仕掛けることに対してトランプ大統領が動画でですね、こんなことを、つまり民主党という勢力というのは、まあ、言外にですね、言葉の外にですね、こいつらは赤だ、共産主義者だ、中国の犬頃だということも含めて、読む人は今一発でわかるんですが、あなたたちから、国民から、米国国民から、経済であるとか福祉であるとか何もかもの選択肢を奪おうとしているというふうな自由経済に基づかないですね、統制経済的なことを再びやろうとしている。オバマ経済というオバマ政権というのは8年間で早い話がそういう米国でした。統制経済でした。私の見え方からするとね、オバマ政権の8年間というのは、だからそれをですね、再び仕掛けようとしている米国の国民の皆さん、騙されてはいけないということを強い口調でですね、演説しておりました。そしてですね、同じように左側の領域におけるですね、例えば愛知県、大村さん、これもう本当にもうやめないといけないんじゃないかなと私は思ったんですが、昨日ツイッターが何かで回ってきてですね、愛知県のですね、愛知トリエンナーレの、この間のですね、慰安婦の少女像がどうとかよりも、天皇陛下のですね、写真を燃やして、バナーでですね、ゴーってやってですね、ぐっちゃんぐっちゃんって足で踏みつけるという、どこがこんなもん芸術なんだか分かんない。それと、あと一番やばいのは、日米同盟の根幹を揺るがすような米国の国旗をですね、徹底的に貶めた、侮辱したような展示物、これ韓国人作家が作ったということは分かってるんですが、日韓離反工作ですね、だから韓国人作家というふうに偽装してますが、これ北朝鮮人かもしれない、まあ、これも置いといて、そのことに対して愛知トリエンナールの2019年に寄せられたご意見などとかって言ってですね、そのことにですね、愛知県民が怒ってですね、いや、取り柄ならどうなったらおかしいだろうというふうなことをですね、まあ電話でやるわけなんですが、それらの電話の記録をですね、勝手に愛知県のホームページでですね、公開していたんですよ。ご意見など。それの10個ぐらいあったのかな。そのですね、愛知県のそのね、音声のですね、勝手に公開したそれは全部ですね、愛知県ふざけんなというふうなですね、大村知事に対する反対意見、強いものも含めてですね、あったんですが、これをですね、意図的に取り上げることでトリエンナーレというものはこういうテロ組織、テロ勢力にですね、妨害された我々大村、愛知県は被害者なんだということをですね、まあ、勝手にやったわけです。私の見え方からするとそうです。で、はっきり言いますけど、個人情報がですね、改正されたんで、本法改正されたんで、声紋というもの、つまり人の声というのはで指紋と同じように、指紋とかですね、網膜における交際情報のように個人情報ですから、人の声というのはですね、保護対象なんですよ。これをですね、本人の同意なくですね、こうした公の機関、税金で食ってるような連中が勝手に公開しちゃいけないんですよ。そういうことを大村さん分かってなかったんでしょうね。分かってたらそんなもんね、自分のキャリアに傷つくようなことをですね、やるわけがないんですよ。だから、しかもですね、それらの、音声情報のですね、公開の仕方もですね、愛知県民の方々が、トリエンナーレの側でですね、天皇陛下の昭和天皇のですね、写真を燃やしたりですね、あと、バサバタと踏みつけるようなことをですね、やっていたじゃないかみたいな抗議の部分をですね、ご丁寧に編集してカットしてるんですよ。これツイッターで回ってましたね。非常にやり方が、極悪です。凶悪というか邪悪なものを感じます。愛知県庁の中にですね、相当の在日韓国、及びですね、在日北朝鮮人勢力、及びですね、共産主義者、 中国の手先たちがですね、山ほど入ってるんだろうなということが分かります。まあ、大村さんがですね、何度も言ってますがですね、本当かどうか分かんないですけど、お母さんが在日韓国人でですね、お父さんがですね、韓国から、朝鮮から引き上げてきた、本当に日本人かどうかも分からない。どうなんですかね。両方とも在日韓国人で、大村さんは日本国籍を取っただけの人みたいな、こういう考え方もあるのかもしれませんけど、明らかに忠誠を日本に誓ってる人ではないんだろうなというふうに私は思います。うん。こういう方々がですね、日本国内のですね、各地方自治体にですね、長になっているということの強い現実をですね、うん、あなたはちょっと深刻に考えなくてはいけないのではないですかということをですね、まあとりあえず問いかける形にしてですね、今日のオチということにしておきます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の9月の、ですね、30日の月曜日です。最後の月曜日ですね。ですね、私この、昨日ツイッターで回ってきたんですが、まあ、この企業名だからあんまり言っちゃいけないのかなと一応思ったんですが、トップバリュー、どっかのショッピングセンターですね。トップバリューと行きましょう。どっかの大きなショッピングセンターが独自に展開しているですね、ブランドなんですが、このトップバリューで売っているですね、ウイスキーというものが、いわゆるこのウイスキーの評価議会というかですね、評価書があるんですよ。評価する場所というかね。それがですね、ウイスキー専門誌でですね、とりあえずですね、このようにですね、表現されております。表現されてました。化学実験室だとか、ね、化学実験室でですね、嗅いだような匂いだとか、冷たい腐ったようなコンクリートのような匂いだとか、子供用の咳止め薬がですね、こんな味だったよね、みたいな。ね。50点だとかね、すごいこといっぱい書いてあります。まあね、誰に作らせたのかなという、まあ、日本じゃないんでしょうね。うん、韓国なんじゃないんですか。普通に韓国か中国あたりで作らせてこれを運んでるんじゃないかなと思いますが、そろそろですね、おからさんですか、この人もですね、日本の左側を代表して日本国民の財産を守ってるふりを偽装しながら、実は自分の会社をですね、そのことしか考えていないということを明らかにするべきじゃないかなということと、もう一つはですね、この消費者である我々がですね、なんというかな、気づかなくちゃいけないというか、まあなんというか離れていかなくちゃいけないんじゃないかなということをとりあえず思います。うん。でですね、まあこれなんちゃらバリューのお話なんですが、私は危惧しているのはね、昨日ちらりと言ったと思いますが、佐藤勝さん、まあこの人も大体なんか何らかの目的のために選ばれた人っていうかですね、育成された人というふうに思っておりますが、だってこの人の過去の経歴見るとですね、高校時代に確か東時代とかソ連を旅行したはずなんですが、そんなことを考える高校生がいるという時点でですね、私は長いでうさんくさいと思ってますが、まあ、これも置いといて。この人が将来的にですね、日韓の軍事紛争が起きるのではないかということを危惧しております。これ確か文藝春秋かですね、何かにおいて、今月かな?なんか寄稿文をですね、文章出したはずなんですが、私まだ買ってないんで、買おうという気にも実は本当はないんですけど、もういいやって感じで。この動きをですね、ある意味ね、日本は待ってる可能性もあるかなという、これは一つ言っておきます。つまりですね、この国際社会においては、先に手を出した方が、絶対的悪として定義されるという構造になってますから、それは真珠湾攻撃にしても、満州事変にしても、全部そうです。だから、先に手を出させるということをですね、日本は、でも日本という国家にまだそこまでのハンドリングができる風に回復してるかなとは思うので、正直それはできるかなと思ってますが、この日韓の軍事紛争を、作るために、作ったらもう韓国をつまり韓国から手を出したらそこで韓国はおしまいになるので、そこで竹島に対してのですね、戦闘機を出すであるとか、私昨日言いましたね。例えばロシアのですね、戦闘機が、まず中国とロシアの戦艦というか艦船がやってきて、そこから艦載機を飛ばす。いや、その場合空母になるな。まあまあいいや。そこからですね、戦闘機を飛ばすというふうに仮定したときに、竹島上空をうろうろした場合ですね、当然日本はですね、戦闘機を出すわけです。おそらく韓国も出すでしょう。今までも一応見かけ上出していたという言い方になりますが。で、 その流れの中でロシア軍はさっさと引き返った時に、日本と韓国の戦闘機が鉢合わせする状態で、日本の側が韓国に対して退去せよというふうに警告を出したその時に、冷静な判断ができない韓国側の戦闘機のパイロットが日本の戦闘機を攻撃し、日本の戦闘機はこれをですね、例えば本当は回避できるんだけれども、わざと当たって、いや乗務員はですね、パイロットは当然逃げますよ、わざと当たって撃墜されるというふうなことを演出するだとか、あとですね、米国の中における陸軍戦力と言われる方々は、朝鮮戦争が終わってしまうと自分たちが儲かんないので、ずっと朝鮮戦争停止のままの状態でいてほしいんですが、たまに戦争はしてほしいんですよ、変な言い方を言いますけど。だからそれらの方々、まあ軍事産業複合体を含めるそれらの方々が、そろそろ朝鮮戦争でも中東でもいいんだけど戦争してもらわないと自分たちのボーナス出ないなということで、これを煽り立てるというふうなことをですね、計画していたとするのであれば、いろんなパターンありますけど、北朝鮮にですね、空爆してですね、若干の弱い空爆をして、そしてですね、戦力は意図的に残し、だからそんなことするわけないんですよ、本当のこと言えば。一発目の空爆で北朝鮮という国家全てを消滅させることができるぐらいの力は米国は本当は持ってます。それをやらないで報復能力を持たせたまま韓国に南進させるということを行わせ、そして韓国の中のですね、北朝鮮とも内通している、こうしている軍事勢力のファシズム勢力の方々、それとばかりに北朝鮮にやられているふりをですね、演出しながら対馬とか九州のですね、北部に侵略占領を開始し、それを行い、勝手に韓国亡命政権を作るというシナリオが必ずあるはずだということを何度もやってますが、日本政府もバカじゃないので、それをですね、当然読んでいて、意図的にあえて先に侵略させるという計画すら本当はあるかもしれないなと。国際政治というのは何あるか分かんないですからね。ただそういう動きになった時に、じゃあ日本の現場がですね、 国家体制として全体を本当にハンドリングできるのかなということを考えた時にですね、果たしてそんなうまいこといくかなと、そんな、そこまで日本、私は日本の力を大きく見てないので、やっぱりですね、これは日本国民が油断するととんでもないことになるなということを含めて、私はいろいろ言ってるわけです。ただ韓国というのは追い込まれていく人たちのことを偽装、不利を偽装しながら、しかしこれから日本に対するですね、侵略の度合いをさらに深めるでしょう。だから、だからどっちが先に立つか分かんないから、本当に未来確定していないなと言いつつもですね、これだけは言えます。下半期におけるジーソミアが切れた11月22日以降において、大きくですね、暴力だとか戦争だとかテロだとかの動きが減少化してくる可能性が非常に高まった、これだけは言っておきます。だからそのことに対してですね、我々庶民は自分の身を、家族を、親しい人たちを守るために、それすらできない可能性の方が高いが、しかしそれでもですね、それを予見して、それに対して備えなければいけないんですよということを、私はとりあえず言っておきます。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。